こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。TNM 悪性腫瘍の分類第8番日本語版は、UICC 国際対がん連合が定める悪性腫瘍の病気記載分類基準を、日本の診療登録実務で参照できるよう翻訳した専門書である、編者はジェームス・D・ブライエリー・メリケー・ゴスポダロビッチ、キスチャン・ウィテカインらで、日本語版は UIC 日本委員会、TNM 委員会が翻訳を担う。TNM とは原発腫瘍の進展度を示す T 所属リンパ節への転移を示す、遠隔転移を示す M を組み合わせる分類体系であり、病状を共通の言語で記述するための基盤となる。本書は診断や治療の手引きそのものではなく、がんの広がりを一定の規則に従って記録し、症例間、施設間、国際間で比較可能にするためとの標準書である。第8番では複数の腫瘍領域の分類を新設更新し、エッセンシャル TNM と小児腫瘍の簡略化病気分類も収載している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に TNM を分けて記載することが病気情報の再現性を支える本書の中心は、悪性腫瘍の進展を TNM という3つの独立した要素として記載する TNM 分類である。T は原発サーの大きさや周囲組織への及び方、N は所属リンパ節への転移の状況、M は遠隔転移の有無を表す。重要なのは単に進行がん、早期がんと総括するのでなく、各要素の根拠を分けて残す点にある。画像、内視鏡、手術所見、病理所見などから得られる情報は、それぞれ評価時点と精度が異なる。したがって、原発リンパ節、遠隔転移を定義に沿って整理することで、判定の根拠を追跡しやすくなる。さらに、TNM は部位ごとの解剖学的特性を前提にしている、同じ腫瘍系でも。臓器や浸潤部位が異なれば、臨床的意味は同一ではないため、各省の適用範囲と分類規則を確認する必要がある。本書はこの共通言語を正確に運用するための参照枠組みであり、略号だけを暗記するための一覧表ではない。次に臨床分類と病理分類を区別し、診療過程の情報を混同しない TNM 分類を実務で用いる際の要点は、治療前に得られた所見に基づく臨床分類と、手術・病理検査後の情報を反映する病理分類を区別することである。両者は優劣ではなく、利用できる情報の種類と時点が異なる記載である。臨床分類は初回治療の選択、患者との説明、治療前の症例比較に必要となる。一方、病理分類は切除標本などを通じて把握できる局所進展やリンパ節病変の詳細を反映し、治療後の評価や研究に重要な情報となる。病理結果を知った後に臨床病気を遡って書き換えれば、治療開始時に何が分かっていたのかが不明瞭になる。本書の価値は、こうした情報の時間的な層を保ちながら、症例を体系的に記載できる点にもある。また TNM のカテゴリーと病気群は同義ではない。各 TNM の組み合わせを病気群へ対応させる作業には、当該部位組織型に適用される範の法定を参照する必要がある。診療録、がん登録、臨床研究で整合性を保つには、この区別が不可欠である。さらに、第8番は新設分類により、腫瘍の生物学的、解剖学的作用を反映する第8番の特徴は、従来の枠組みでは十分に扱いにくかった腫瘍群について、部位や性質に応じた分類を追加したことである。具体的には、P 収録陽性中咽頭がん、胸腺腫瘍、水神経、内分泌腫瘍、脊椎、骨盤肉腫、頭頸部の軟部組織肉腫、胸部腹部の増側腹膜、及び後腹膜に関わる軟部組織肉腫などが挙げられる。この改定が示すのは、がんの病気分類が単純な大きさの序列ではなく、発生部位、組織学的性質、局所進展の様式を踏まえて設計されるということである。例えば、解剖学的に複雑な領域では、腫瘍の大きさだけでは切除可能性や周囲重要構造への影響を十分に表せない場合がある。また、同じ頭頸部領域でも特定の生物学的特徴を持つ腫瘍を一律に扱うことが臨床的比較を歪める可能性がある。本書は部位別の定義を明示することで、異なる腫瘍を安易に同じ尺度で比較することを避ける。利用者には、吸盤の運用をそのまま持ち込まず、対象疾患に該当する症と適用条件を確認する姿勢が求められる。そして、エッセンシャル TNM は限られた医療資源でも病気情報を集めるための設計である。第8番では、結腸直腸乳腺子宮頸部前立腺についてエッセンシャル TNM の章が新設された。これは、中低所得国を含め診断機器や病理画像診断の体制が十分ではない地域でも、がんの病気情報を収集しやすくする目的を持つ。標準 TM は精密な分類を可能にする一方、すべての項目を確定するためには検査資源、専門で人材、記録体制が必要になる。情報が不足する環境で完全な分類だけを前提にすれば、病気が記録されない症例が増え、地域全体のがん対策に必要な実態把握が困難になりうる。エッセンシャル TM は、利用可能な情報で最低限比較可能な進展度の記録を促すという実装上の課題に応答した枠組みである。 ただし、これは精密な通常分類を不要にするものではない。検査診療体制が整う場面では、標準 TNM による詳細な記載が重要であり、両者は目的と利用条件が異なる。本書は分類の精緻さだけでなく、国際的ながん登録を成立させるための実行可能性にも目を向けている。最後に、小児腫瘍の簡略化病気分類は成人がん中心の分類を補完する。本書には小児腫瘍について簡略化された病気分類が収められている。これは、小児の悪性腫瘍が成人の主要ながんとは発生頻度、組織型、進展様式、診療体制の面で異なることを踏まえた構成である。成人の固形がんで広く用いられる TM の発想は重要だが、全ての小児腫瘍に同一の詳細な記載体系を当てはめれば、実務に必要な情報がかえって見えにくくなることがある。簡略化分類の意義は、限られた情報でも症例の進展度を一定のルールで把握し、登録や国際比較に利用できるようにする点にある。ここでも簡略化はアゾさを意味しない。対象疾患に応じて必要な変数を選び、記録可能性と比較可能性のバランスを取るための設計である。小児診療の担当者だけでなく、院内がん登録や地域登録に関わる人にとっても、年齢集団ごとに適した分類の存在を理解することは重要である。本書は成人腫瘍の部位別分類集にとどまらず、グローバルな病気情報の整備という観点から小児腫瘍を位置づけている。結論として、本書は腫瘍内科、外科放射線治療、病理、画像診断に携わる医療者に加え、院内がん登録、地域がん登録の実務者、臨床研究者、病気情報を扱う医療情報担当者に適した基準書である。日常診療では、診断時点の進展度を過不足なく記載し、治療方針の検討や多職種間の共有に役立つ。登録研究では、同じ定義で収集されたデータを用いることで、施設内の集計、地域比較、国際的な疫学的比較の土台を整えられる。ただし、本書は治療レジュメンを選ぶための解説書でも、個々の患者の予後を単独で断定する道具でもない。TNM 以外の予後因子、患者の全身状態、病理学的分子と治療、利用可能な治療法を合わせて判断することが前提となる。同種のがん診療所と比べた際の下位だった特徴は、特定の臓器の診療を調節することではなく、腫瘍を記述する国際共通の規則を広範な部位にわたって提示する点にある。第8番は新規分類。エッセンシャル TM 小児腫瘍の簡略化分類を含み、精密な臨床運用と世界規模での情報収集という2つの要請を結びつけている。吸盤利用者には改訂箇所の確認に、初学者には分類の適用条件を学ぶ基盤として有用である。ご支援いただける場合は、ジェームス D ブライリーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。